ウィークリーカミヤをお聞きの皆さん、こんにちは。3回目のウィークリーカミヤになります。今日もカミヤさん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、前回はですね、カミヤさんの生い立ちについてお話をいろいろお聞かせいただいて、
はい、
結構私もあんまりカミヤさんのそんな、ね、子供の頃の時代の話とか知らなかったんで、
はい、
ああそういう幼少期を過ごしていたんだっていうので結構意外だったのと、
はい、
あとああやっぱりなみたいなところも結構あって
はい、
あんまり今の神谷さん多分子供の時友達いたのかなとか思うことよくあった
んで、しょっぱなからディスってんすか、しょっぱなからディスってんすか
あんまり友達できないタイプだろうなとかってうすうすちょっと思ってたんですよ
ね、あんまりなかった
ですよね、
はい、
だからちょっとあやっぱりなって聞いて思いました
、はい、いや僕も苦労したんですよ、それなりに友達作るのに
そうですよね、
はい、
なんか今仲間いっぱいいてよかったですね、友達できて
そうですよ、友達ないと寂しいからね人生ね
実際寂しいですよね、
はい、
そうだからちょっとねその辺は聞いていて、あやっぱりなってごめんなさい思っちゃいました
はい、はい、
でまあいろいろね、そこからね学生、そんな学生時代を経て、まあ、世界に出ていくっていうところで、まあいろいろね衝撃な体験っていうのが世界に出て、まあね、中国の方々、韓国の方々、同世代の若者の意識の違いに、はい、まあ、衝撃を受けて、うん、まあ、このままじゃ日本はやばいっていうところで、まあ、うん、気づきましたっていうお話でしたよね。
はい、
はいはい、でそこから実際に小宮さん、そこで気がついてやばいと思った時に、うん、なんかどんなアクションその後取られてったんですか。そこで結構な、ね、ハンマーで頭を殴られたぐらいの衝撃を受けたっていうお話もあったんですけど、
はい、
うん、
もともとだから海外に行った動機っていうのが、まあ、世界を見たいっていうことだと、英語を喋れるようになったらなんか人生の可能性広がるんじゃないかとか、うん、いい仕事つけんじゃないかとか、それぐらいだったんですよね。
はい
はい、でもそのやっぱり海外の若者から刺激を受けた時に、せっかく1年、あ、まあ、てか2年くらいバイトしてお金を貯めて、1年も大学を休んで海外に来たのに、はい、ずっと英語の勉強ばっかりしてるのはバカバカしいなと思ったので、
はい、
もうこれは、まあ、英語力がついてからとか言ってないで、もうとにかく旅に出ようと、世界を回ろうと、はいはい、だって1年間も大学休めることってないじゃないですか、はい、学校を休んで自由にやれることってね、
うん、そうですね、
うん、だから自分で何とかして作ったモラトリアムだから、
うん、
有意義に使おうと思って、もう語学学校半年ぐらい申し込んでたんですけど、もう交渉して2ヶ月ぐらいで辞めさせてもらって、はい、そっから、まずアメリカが見たかったんで、はい、アメリカを回るのに一番いい方法何かなと思った時に、自分一人で回るよりもキャンプツアーっていうのがあったんですよ、昔。今もあると思うんですけど、今も
いろんなところそうキャンプしながら回るみたいな、
外国人と十何人かでチームを作って、でその運転手だけそのツアー会社から派遣してもらってね、でアメリカの各所を回るっていうのがあったんで、
うん、
はい、それに参加しました。
あ、なるほど、
はい、でもうね、ヨーロッパ人とオーストラリア人と韓国人とぐらいだった、あ、1人前半は1人日本人がいたかな、はい、うん、でしたけど、何ヶ月間だあれは、4週間で2ヶ月間かけてアメリカを一周したんですよね、そのツアーで。
へー。
で前半4週間でメンバーがまた変わって、後半4週間違うメンバーだったんですけど。
ああ、それもいいですね。
うん、だからその時、もう超多国籍でしたよね。韓国、日本、オーストラリア、ドイツ、デンマークもいたかな、
うん、へー、
なんかイスラエルもいたんですよ。うん、
すごいですね、はい、各地の、
そうそうそう、
うん、
うん、あと南米の人も誰かいたな、うん、
へ、まあ、なんかもう世界の縮図みたいになってますね。
いや、そうなんですよ、だから季節して本当にいろんな人と、ね、一緒に旅をして、でまあ喧嘩をしたり、ちょっとした恋心が芽生えたり、いろんな あったんですけど、まあ、あんまりそっちの話は置いといたので、はい、まあでもね、今でも覚えてるのは、オーストラリア人と僕めっちゃ喧嘩したんですよ。
はい、
何かっていうと、
うん、
あいつら魚僕が釣って食べるのに文句つけてくるんですよ。
え、どういうことですか？
日本人って小さい魚食べるじゃないですか、
う
ん、
はい、
焼いたりして、
はいはい、
でオーストラリアではそんな小さい魚食べないんですって、リリースするんですって、だから僕は川魚だったから、まあ、アユぐらいの、アユよりちょっと大きいぐらいの魚だったから全然食べれるなと思って焼いて食べようとしたら、 すっげえ怒ってくるんですよ。なんでそんな小さい魚食べんだっつって、
は
い、
なるほど。
でリリースしろって言うから、なんでせっかく釣ったから食べるよっつったら、
うん、
お前分かってねえなとか言ってすっげえディスられたんで、
うん、
あのいやなんだよってすごい言ったんだけど、結局それ文化の違いで、
そうですね、
うん、あの日本人はこのサイズの魚食べるのと、
うん
うん、これ日本で標準的に食べるサイズなんですと、うん、であなた方は大きい魚しか食べないんだよねと、うん、だからそれ文化の違いだから、
うん
うん、っていうところを僕も途中で分かったんだけど、
うん、
もうすっごい怒るからもう頭ごなしにね
、うん、何も悪いことしてない
って感じですね。覚えてますよ、あのオーストラリア人の女の子エイミーって女の子でしたけどエイミーがやたら切れてるから、そっちもなんだよってなってですね、はい、しましたね、
うん、けどね、いきなりそこで文化の違いがね、
文化の違いも、でもね、彼ら思ったことはっきり言うんで、
はい、
そこ気持ちいいですけどね。でこっちも思ったこと言えば、うん、あそうなのかって分かるから、うん、だから、うん、まあね、もう今ではもう当たり前の話ですけど、やっぱりね、言わなきゃ分かんないんだなと。日本人みたいに言わずに察してくれよみたいなのはなくて、世界では、
うん、
やっぱりなんで自分はこれをするのかっていうことをちゃんと説明しないと、
うん、
一方的に責められて怒られて終わるんですよね、
うん、
うん、とかそういう経験もしましたしね。そうそうそう、
あとは、ね、
面白い、うん、そう、だからいろいろまあありました。女の子の方が多かったんで。
あ、そうなんですか。
はい、
へえ、
いろんな出会いがありましたね。はい、
ちょっと楽しくなっちゃいますね、女の子いっぱいいたら。
そう、なんかね、淡い思い出しかないですよ。なんかそういう恋愛をしたとかそんなのはないんですよ、
はい、
ね、ちょっと手を握ったとかそんなのもなくて、
うん、
はい、なんか僕は結構その旅で一緒になったオーストラリア人の女の子が結構可愛いなと思ってて、
はい、
でも英語がオーストラリア訛りだから全然わかんないですよ、何言ってるか、
うん、
はい、オーストラリア人でも地域によって訛りが違うん で、
あ、そうで、ね、
話英語のわかるオーストラリア人と英語のわかんないオーストラリア人がいるんですけど、僕が可愛いなと思ってたのがめちゃめちゃ訛りがきつくって、うん、同じ英語なんだけど何言ってるかわかんないですよ。で他のオーストラリア人に、え、何言ってたの今って聞いて、で、え、何々って言ってたよっつって、いや俺全然聞き取れないんだけどっつって、
あ、じゃあコミュニケーションが全然取れないんですね。
取れなかったですね。
うん、
で僕は逆に韓国人の女の子にすごい気に入られてて、
うん、
なんか自由行動の時なんかやたら僕と一緒に行動しようとしてくれたんだけど、あの、まあ、別にそれ嫌じゃないんですよ、別に嫌じゃないけど、うん、僕はそのオーストラリア人として行動したかったからとかね。はい、まあ、そんなことがありました。
面白いですね、神谷さんで、その若い頃ってちょっと話するかもしれない、
うん、
それ気に入った女の子がいると自分からガンガン行くタイプだったんですか、じゃないないんですね、なんか、
いや違ったんですよ実は。
なんか意外ですよね、なんか今の神谷さん見てると結構積極的でアクティブな感じだから、
はい、
なんか気に入った女の子いたらグイグイグイグイ、なんかもうおせおせで行きそうな
感じが。いやいや、僕意外とね、25ぐらいまだ硬派だったんで、
はい、
はい、ちょっと控えめにしてました。
25までは後半だったんだ。まあ、いや、それ以上聞くのやめようかな。
いや、それはまたこの後のシリーズ聞いてもらえば、僕がなんではっちゃけたのか、はい、その秘密が分かると思いますけど。
意外とこういう神谷さんのこのプライベートの話ってね、なかなか聞く機会ないから、ちょっと面白い。
なんかね、浅井さん、引き出しますね。
ちょっとそういうの聞きたいじゃないですか、ね、はい、せっかくなら。
いや
普段ね聞いてる話もいいけども、
いやでもほらこれ結構真面目なシリーズで流してるから、
あ、そうか、
はい、うん、だってほら僕一応夏の参議院選挙出るって言ってるんで女の子の話を聞いたらこいつ日本のことちゃんと考えてるのかって思われるでしょ。はい、だからそれはこの辺にこの辺にしててください。
いやでもここではちょっと裸の神谷翔平をちょっと脱がしていくのも一つ私の役目なんで。いやいや、脱が、
あのね、怒られるよ、怒られるよ、そのう
ち。すいません、ちょっとほどほどに、あの、はい、ほどほどに脱がすようにします。はい
はい、
はい、で何の話でしたっけ。
いや、それで、そうそう、まあ、
文化の違いがあったっ、
ね、文化の違いも学んだんですけど、
うんうん、
プラス、まあ、そのいろんな人の時に言ったのは、まあ、例えばイスラエル人とかって、
はい、
将棋だったのはみんな徴兵なんですよね、男も女もね。
そうですよね、う
ん、はい、だからすごい喋ってる時は普通の若者でなんか恋愛の話とか文化の話とかするんだけど、うん、でも、
はい、
いや俺たち帰ったらまた軍に戻るんだよねみたいな、で軍戻ったらどうなんのって言ったら、いやまた国境とか行って守ったりするんだけど、国境で何起きてるのって、いやミサイルとか飛んでくんだよねみたいな、そんな話なんですよ、うんうん、
すごい、
え、マジかと、ね、この普通の若者たちが兵士になって国境防衛とかしてんのかと、
うん、
で命大丈夫なのって言ったら、いや、まあ、そんな死なないけどみたいな、
うん、
うん、 けど、まあでもやっぱりそういう、なんていうかな、国を守るために戦ってるわけですよね。
うん、まあ危険な目にはさらされてるってことですよね。
そう。けど普通なんですよ。
うん。
で、ね、あとね、面白かったのは、イスラエル人男の子と女の子と、あ、男の子2人と、男性2人と女の子がいたんですよ。
はい。
で、明らかに1人が KY なんですよ。
うん。
うん、で、なんかイスラエル人同士なんだけど、その KY なイスラエル人はやっぱりすごいこうバカにされてるんですよね、イスラエル人からも。
うん、
うん、で、あの、もうむしろ僕に対しての方がなんかこう、なんていうかな、フレンドリーなんですよ。で、いや、あの、なんていうのかな、あの、まあ、当たり前なんですけど、同じイスラエル人同士だから仲良くしてるのかというとそんなこともなくて、
はい、
だからどこの国でも国籍が一緒でもやっぱ浮くやつは浮くんだなと。
うん、まあそりゃそうですよね。
そうそう、でなんでイスラエル人同士なのに仲良くしないのって言ったら、
うん、
いやあいつだからダメだからって言って、何がダメなのって、いやなんか言ってることも適当だし根性がないとか言って言ってるんですよ、うん、で俺はいいのかって言ったら、いやお前はね日本人だしね、なんか侍っぽいとか言われてですね、うん、あ、だからやっぱりなんていうのかな、その国籍とか肌の色とか人種とかじゃなくて、やっぱりこう最終的には人間性なんだよなと、
確かに、
うん、っていうところが体感できたりもしましたね。こんな話あんまりしないんですけど、
うん、
あとはアメリカ一緒に回ってたら、やっぱりね、当時ニューヨークとかのハーレムとか行くとやっぱ治安まだ悪くて、今よりも、はい、
うん、
夜とかもやっぱ歩くの怖いなと思うようなところもあって、はい、まあ、こんなに治安悪いのかと思ったこともあれば、
なんか危険な目にあったこととかあります？ちょっと怖い思いしたとか。
ね、そうだな、物取られたとかはなかったですけど、
うん、
南米じゃない、やとアメリカ南部ニューオーリンズかな、うん、まあ、黒人が多いところに行った時とかにやっぱり差別があるんですよね、
はい、
うん、で僕ともう一人の日本人で飲食店に入った時に、やっぱそこはやっぱり黒人とかの店、白人の店だったんですよ、白人が集まる店だったんですよね、
う
ん、はい、
そうすると他の人種の人はちょっと入りづらい空気感みたいな、う
ん、ので僕らぼっと入ったんですけど、
うん、
うん、だからそこはちょっと違うと、なんかやたらみんなね、なんかわざと僕らにぶつかってくるんですよ、ボンボンと、
うん、
なんだこいつは、なんでこれ、ね、なんかデブだからぶつかってくるのかなと思ってたんですけど、うん、やたらぶつかっていくか、なんだよと思ったら、何人目かの人がここはお前らの来るとこじゃねえんだぞみたいなことをボソッと言って、あ、はい、で、あ、で、そ、僕に隣にいたやつもこれちょっとやばいなっつって出て行ったことありましたけどね、うん、
へ、
うん、あ、だからやっぱり僕たちは差別を受ける対象なんだなと、
うーん、
うん、
まあ、日本にいたらね、まずなかなかそう差別を受けるっていうね、あからさまなの
って、普通にね、ここはお前ら来るとこじゃないみたいな、そんなないじゃないですか、
ないですよね、
うん、そういう体験もしましたし、あとはやっぱりそのこれはメキシコとの国境の方かなに行った時とかに思ったのは、やっぱアメリカとメキシコでも全然違うんですよね、ちょっと
国境を
越えたら、
うん、
いや違いますよ、もうやっぱりメキシコ行ったらもうみんなぶっ飛んでてですね、
歌ってる、
うん、もうテキーラーな感じでしたもん、
やっぱり本当にそうですよ、歌って踊ってみたいな、
そうそうそう、でやっぱ国境の警備は当時厳重でしたしね、
うん、
うん、でもアメリカ側に入るとそのメキシコ人が国境を越えて入ってきてるわけですよね、ヒスパニックの人たちが、
ね、うん、
ってなると貧しいんですよ、
うん、
うん、でアメリカに住んでるんだけど英語が喋れない使えないとかっていう人もいてですね、でやっぱりなんかこうちょっと物騒でこう結局ひったくりしてやろうみたいな感じでうろついてるんですよね、したら一緒に行ったアメリカ人のガイドがちょっとここのやつは危険だから気をつけろみたいな、であいつら英語も喋れねえぞみたいな感じで言われたりね、うん、そういう経験もしましたね、
なるほど、まあ、アメリカやっぱり広いですからね、地域によって全然違うんでしょうね、一つの国と言ってもね、
そうですね、はい、まあ、そういうことを感じて、まあ、ちょっと今日時間がだいぶ経ってるんで、あとまとめて言うと、まあ、そういうアメリカの中ではいろんな差別とか貧困とか治安が悪いのを見たし、でその後僕カナダに一回戻って2ヶ月ほどワーキングホリデーのビザあったんで働いたんですけど、やっぱりバイトしてるのもったいないなと思って、はい、でそれでまあ、お金がなかったからバイトしてたんですけど、やっぱこれはもったいないと、バイトで終わるのはもったいないと思って、うん、日本の友達10人ぐらいに電話して、うん、1人5万ずつ貸してくれっつってですね
今でいうクラウドファンディングみたいな、
は
い、
そうですよ、だってほらね、もうこの時間は買えないから、
か
今50万あれば俺はヨーロッパに行きたいんだと、まあ、だ必ず1割利子をつけて返すから、
うん、すごい、
貸してくれっつってですね、10人ぐらいから1人10万貸してくれた子もいましたけど。
あ、すごい。
はい、ちゃんと利子つけて返しましたよ。
はい、でもその発想がすごいですね、やっぱ。
だって時間は買えないからね。
うん、確かに。
で、50万集めて、それで、イギリスに飛んで、そっから15カ国ぐらいかな、ヨーロッパずっと回ったんですよね。うん、西ヨーロッパだけでしたけど。
うん、
はい、でそこで、まあ、最後アフリカも行ったんだ。はい、モロッコ と、エジプトとチュニジアもちょっと行ったのかな。うん、はい、なんですけど、まあ、そこで学んだのはヨーロッパっていうのはもう、ね、狭いところに国がひしめき合ってて、みんな自分たちの国守ることに、まあ、当時、ね、EU とかやってましたけど、作り始めてましたけど、はい、でもやっぱり国ごとのアイデンティティがやっぱりあって、スイスなんかすごくやっぱり、国守るって意識すごい強いしね、核シェルターもあるし、
うん、
国境は全部ね、爆弾が仕掛けてあるとか言うから、
なんかね、スイスっていうとこう中立国で平和の象徴みたいなイメージがありますけど、ね、ただ行ってみると違うんですね。
うん、やっぱりね、今でも徴兵やってますしね。
うん、
うん、でそういうヨーロッパの、あ、国守るってこういう感じなんだなっていうのも分かったし、最後アフリカに行くとね、こう本当に貧しい人たちがいて、あの当時のアフリカなんで、まあ、本当に、まあ、もう本当発展途上でしたよ。であとはエジプトとか行ったら結構騙されましたね。なんか変な店に連れてこられて軟禁されたりとか。
軟禁、
うん、なんか買うまで出さねえぞみたいな、
う
ん、そんなのもあったりとか、あとはなんか道教えてやるよっつって嘘の道散々教えられて、あ、そう、嘘の道教えられて軟禁されたんだ。で、次はホテルに連れてってやるって言われて、あの案内してもらったら、あの善意じゃなくて、だから案内したから金よこせとかね。
あ、
で渡さなかったらもうなんか部屋の前までついてきて、はい、でそれでももうムカついて渡さなかったら部屋のドア蹴って壊して帰ってたとか、
うわ、相当ちょっと怖いですね、うん、それ実際にやられたら、
まあ、うん、こっち一人ですからね、
ねえ、
うん、からね、まあアフリカは、まあ、まあまあ貧しいところも行ったんで大変でしたけど、まあでも結局そうやってアメリカ、ヨーロッパ、アフリカと一通り回ってですね、まあ、最終的に世界で僕は思ったことはもう一つです、うん、まず一番はもう日本人でよかったですよ。
そうですよね、
うん、もう日本に生まれて本当によかった、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、ありがとうと、はい、あの僕は本当に日本でいい思いをしながら生きてましたみたいな。
なるほど、もうそれが実感としてね、
う
ん、
そう
ひしひしと。
そうだ、あとね、そう、それを感じたのは、まあ、最後というより旅の途中、僕スペインのマラガっていうね、あれは多分ピカソの生まれた街だったと思うんですけど、
はい、
うん、そこ行った時に風邪ひいて熱出てですね、
はい、
でホテルに行ったんですよね、
うん、
あ、そうだ、まあ、熱が出たから薬局行ったんだけど、スペイン人に英語が通じないんですよ。
うん、
でゴーゴーとかジェスチャーでやってで、なんかもう、じゃあ多分これでも飲んどけって、まあ、わけわからん薬渡されて、あの、はい、あの、まあ、風邪薬かなんかわかんないけど、まあ、それ薬買って、うん、でもうお金もなかったんですけど、とにかく泊めてくれそうなホテル、今みたいにね、エクスペディアとかないですから、
うん、
うん、とりあえずあの地球の歩き方持ってたんで、地球の歩き方で、まあ、日本人が泊まれそうな宿みたいなところに行って、まあ、高かったんですけど、ちょっと体調悪いから2日ほど泊めてくれっつって、で風邪薬、あ、でそうだ、風邪薬買ってスーパー行ってオレンジジュースとか水買って、で2日間ホテルでもう寝てたんですよね、熱がひさぐので。であの時ね、確かウォークマンかなんか持ってて、ミスチルの歌を聴いてたと思うんですけど、
はい、
はい、トモローネバーノーズか聞きながらですねわ、帰りてえな日本と
俺
このまま、いや、だってこの風邪ひいて熱高くて、で体温計も何もない、言葉も通じない、ご飯作ってくれる人もいない、
辛いですね。
もうとにかくコンビ、あのスーパーで買ってきたなんかクッキーみたいなのとオレンジジュースだけで2日間食いつないで、
うん、
熱下がるのをやってた時はもう本当誰も助けてくれる人いないって辛いと。
うん、
日本は誰か助けてくれるわけですよ、家族も友達も、ね、いるし、
そうですね、
言葉通じるから日本人優しいじゃないですか、
うんうんうん、知らない人でもね、何かしら助けてくれたりしますもんね。
うん、そういうのもない中で本当になんか俺もこのままのたりしてたらどうしようと思ってですね、
うん、
そういう経験もしたので、
うん
うん、いや本当に日本っていいとこだなと思って、はい、もうだってその時ね、もう10ヶ月ぐらい海外ずっといたんで、
うん、
早く日本帰りたいと思って、 いたのと、あとはもう一個思ったのは、日本こんなにいい国なのに、全然日本の良さ分かってなかったなと。むしろ僕、日本正直嫌いだったんですよ、日本出るまで。
外に憧れてて。
そう、日本はなんか戦争してダメな国 で、アメリカが良くて、なんかアメリカが世界を守っていて、日本はアメリカみたいになればいいんだぐらいの勢いでアメリカ行ったんですよね。
はい、
実際見てみたらね、いろんな問題あるじゃないですか、アメリカの方が。日本の方がいいし、ね、で世界はやっぱり殺伐としてるし、貧困もあるし、日本だって本当にいいとこだぞと、はい、思ったけど、なんでこのことを僕は海外に出るまで知らなかったんだと。
気づけなかった。
なんで大人たちはこのことをね、お前たちにとって一番いいところは日本なんだぞと、でこのね、いい状況を守るためにまだ頑張れよとか言ってくれればですね、もうちょっと社会のこととかね考えたのに、20歳、もう当時21ぐらいになったのか、21とかになって何にも俺考えてないと。だからね、もうこのままじゃあ本当に日本ダメになると。やっぱり若い、まあ、自分も当時分かったんですけど、若い人間がちゃんと日本の未来をね考えなかったら、ダメだということをもう骨身に染みて日本に帰ってきたっていうのが、まあ、海外で学んだことですね。
なるほど。それがだいたいその1年くらいの、
そう、11ヶ月ぐらいかな、トータル11ヶ月ぐらい。
いや、かなりじゃ濃い11ヶ月だし、今の神谷さんのこの活動の本当にここが原点、この海外に行ってなかったら今の神谷総平ないわけですよね。
あ、ないですね。あの1年がなかったらもう僕は絶対今みたいになってないです。
そういうことですよね、はい、すごい。そういう意味では人生を大きく変えた11ヶ月
そうですね、
っていうことですよね。いやでも本当おっしゃる通り、日本にいたらね、なかなかこうこの環境が実は恵まれてたんだってことにも気がつけなかったり、
はい、
世界でそんなことが起きてて、話で聞くのとやっぱり体験でね知っていくのって全く違いますもんね。
違いますね。
ねえ、ありがとうございます。ということで、今日はね、世界に出ていろいろ神谷さんが気づいたことだったりとか、本当に神谷さんの今の活動の原点というところがここにあったんだっていうお話を伺いました。じゃあ次回はですね、またそこから今度帰国をして、そのね、意識がこうガラリと変わった神谷総平がこう帰国をして、日本でまたでどんな経験をこう積んでいくのかっていうところに、また帰国後の神谷さんのこうアクションとか、
はい、
どんな活動にねつながっていくのかみたいなところにまた話を伺っていきたいと思います。
はい、
はい、ということで3回目ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。